ニッポン放送ポッドキャストステーション。
3月30日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定を紹介していくプログラムです。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュースを振り返っていきます。3月の月例経済報告、景気判断は足踏みも見られるが緩やかに回復を維持。モスクワテロ事件、ロシア当局が133人が死亡したと発表。北朝鮮のキム・ヨジョン氏が談話を発表。内閣府の会議の資料に中国国営企業のロゴ、河野大臣が謝罪。工事地価 2.3% 上昇、33年ぶりバブル期以来の伸び。政府次期戦闘機を第三国へ輸出容認。岸田総理、安倍派幹部を直接聴取。東京外国為替市場で円が1990年以来34年ぶりの安値。小林製薬の紅麹健康被害問題、大阪市が3商品の回収を命令。2024年度の予算成立、岸田総理大臣は会見で2つの約束を示す。松本人志さんの名誉毀損訴訟、文春側は記事は事実と反論、こういったニュースを取り上げました。今週の聞きどころです。3月27日水曜日に取り上げた工事地価 2.3% 上昇、33年ぶりバブル期以来の伸びというニュース、飯田康之さんに解説していただきました。それでは今週のプレイバック。
工事地価 2.3% 上昇、33年ぶりバブル期以来の伸び。国土交通省が昨日発表した令和6年1月1日時点の工事地価は、住宅地や商業地といった全用途の全国平均が前の年と比べて 2.3% 上昇しました。上昇は3年連続で、バブル終焉期の平成3年 11.3% 増以来33年ぶりの伸び率となっております。景気が緩やかに回復する中、三大都市圏地方圏ともに上昇が続いているということです。
まず第一の注目点、
はい、
史上2番目の伸び 2.3% ですと。
2.3%
一方で史上最も伸びた平成3年は 11.3% です、
うんうん、
いかに平成3年が異常だったかっていう、
はい、そうですね、本当そういうことですよね、
はい、
この年だけなんか特異値みたいなことに。
そうなんです、
うん、
で、ま、あのこの工事地価というのは各、ま、エリアの代表的な物件、はい、まあ、大体これ工事地価の方は都市部が多いんですけれども、
はい、
について、まあ、不動産鑑定士が複数の2人以上ついて、まあ、土地の、うんうん、まあ、大体の相場額っていうのを、まあ、算定する、それを全国的に行うのが工事地価なんですけれども、うんうん、で、まあ、秋には、これ、はい、同じような調査を都道府県が行う基準地価というのが発表されて。はい、
うーん、
で、それと、まあ、もう一つ、相続税、固定資産税の評価に使われる路線価。
はい、
この三つが、まあ、典型的な地価指標ということになるんですけれども、うん、今回の地価の動き、特徴的なのは、
はい、
ついついね、東京が何パーセント、
うん、はい、
を、一方何々県は、秋田県は何パーセントとかっていう話をするんですけど、うん、もうね、県で見るのやめましょうと。
お、
正直ですね、今回の工事地価、まあ、ちょっと前からなんですけれども、
はい、
の動きをはですね、うん、いかにこれからの地価というのを見るときに都道府県ってのがあんま役立たない区分かっていうのを示している。例えば、まあ、上昇率トップ、住宅地での上昇率トップは北海道の富良野。
お、
まあ、これはの別荘需要の影響だと言われています。はい、
30%
近い、
すごい、もうインバウンドもありますもんね。
はい、 で商業地だと、はい、というと、うんうん、まあ、半導体メーカー TSMC と関連企業の進出が続くエリアの商店街。
ああ、なるほど。
こっち 30% 超え。
へえ。
で、また、同じ首都圏で上昇率が、まあ、高いのは、千葉の美浜かな？というふうにですね、かなりピンポイントにぐーっと上がるところと、
はい、
下がってるところがある。じゃあ、下がってるところ代表はどこかと言ったら、うん、ベッドタウン。と呼ばれているところですね。
まさに私なんかも育ったような。
はい、私もです。
お、
特に1980年代に開発が進んだベッドタウン、はい、これはですね、団塊の世代が
はっ
きり家を買ったと、
はい、
でとても都心部、まあ、名古屋近郊、大阪近郊、
はい、
ではちょっと買えないと、
ええ、
どんどん遠くに行ったんですね。
そうでしたよね。本当。
そこから通勤、そうそうちょっと今だったらしないぐらいな感じの。
そう、もうおそ松くんのね、うん、歌の世界で、本当空気はうまいが街は遠いって、ね、
そう
終点近くのマイホーム。
マイホーム。まあ、ちなみに私終点の先だったっていうね、わけわかんないところですけど。
ああ、私終点の一個手前からバスで30分っていう感じ。
そうそう。っていうところはね、ちょっともう厳しいと。はい、なので、東京エリアがなんとかエリアがではなくて、これ実はもうちょっと細かい単位で言うと、各都道府県の中で上がってるところと、もう崩落してるところっていうのが混じるんですね。
そうか、都道府県レベルで見るとそういうとこ混じっちゃうんですね。
そうなんです。
で、それが全部まとめて平均って形で出てきちゃうと。
そうなんです。
なので
、やはりですね、これからの不動産、あとは経済を見るときには、
はい、
まあ、少なくとも市町村、ぐらいの単位で見ないといけなくて、県って単位がね、かなり微妙になってきましたよね。
ただ市区町村単位っていうのは、まあ細かく見なきゃいけないということ
になってくると。そうですね。
まあでもね、そういう中で、じゃあ地方も含めてどう創生していくのかっていうのがこれから課題になってくるわけですよね。
はい。まさにですね、これ人口減ってきますので、
はい、
全部の土地が上昇するなんてことはもうないんですね。で、さらに言うと、すべての、これからもどんどん人が減っていく、なんだったら無住化していくようなエリアっていうのに、どのぐらいお金をかけるんですかと。で、正直、市町村の単位で、
はい、
ここにメリハリをつけられた、つまり中心市街地であったり、それに近接する住宅街を整備し、
はい、
そうじゃないところは、なるべくコストを抑えて管理するっていう方法に行ったところは、伸びると思います。一方でもう全部について平均的に予算を撒いたところは、はい、もう全部で衰退していくんじゃないですかね。
いや、その手の選択と集中っていうのをこううまくできるのか。
そう。で、やっぱね、小さい単位ではやっぱり選択と集中っていうのはどうしても避けられないし、必要なことなんですね。
そうするとやっぱりさ、市区町村単位になっていくんですね。そこの意思決定も。
これがね、どうも平成の大合併のせいでうまく起動していないっていうのが現状だと思います。
この後はこれからの1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します。どうぞ最後までお楽しみください。道徳ってなんだろう？思いやりって必要なの？その答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルにあります。今や日本人の道徳力は世界からも大注目。さあ、あなたも道徳を学びませんか？お問い合わせいただいた方全員に月刊ニューモラル、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。月刊ニューモラルは日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。 さあ、ここで番組からのお知らせです。コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、4月28日日曜日午後4時開演。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して、政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます。出演するゲストの皆さんご紹介します。作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん、明治大学教授で経済学者の飯田泰之さん、元日銀政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミスト片岡剛志さん、東京大学先端科学技術研究センター准教授の小泉悠さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、戦略科学者の中川浩二さん、経済アナリスト馬淵真理子さん、キャノングローバル戦略研究所主任研究員峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さん。一般指定席のチケットは税込みで1枚6500円です。電話での受付もスタートしましたし、当日ね、ご来場が難しいという方に向けてグローバル配信チケットも発売しております。イベントの模様をオンラインでご覧いただけるほか、アーカイブの配信もありますので、詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。そしてですね、前回の有楽町サミットに続きまして、今回の横浜ベイサミットでも私新業、グッズをプロデュースすることになりました。今まさにですね、デザインこうどうするんだというところを、もう最後の段階に入りつつあります。少しずつですね、そのグッズの、情報というのもお届けできたらなと思っておりまして、番組の X、番組のインスタ、私新業のインスタにこうアップして発信していこうと考えておりますので、ぜひこちらもチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。OK コージーアップ週末増刊号。続いてはこれからの予定をお伝えします。3月31日日曜日、3月の中国製造業購買担当者景気指数 PMI 発表、トルコ統一地方選、4月1日月曜日、水道行政が厚労省から国交省に移管、自動車運転業務などの時間外労働の上限が年960時間に、3月の日銀短観発表、4月2日火曜日定例閣議、4月3日水曜日3月のユーロ圏消費者物価指数速報値発表、4月4日木曜日2月のアメリカ貿易収支発表、4月5日金曜日定例閣議、小池知事定例会見、3月のアメリカ雇用統計発表、2月の家計調査発表、自動車の F1 第4戦日本グランプリ開催、4月6日土曜日スロバキア大統領選の決選投票。続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します。4月1日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん、4月2日火曜日、経済アナリストの馬淵真理子さん、4月3日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん、4月4日木曜日、外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さん、4月5日金曜日、キャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村健二さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場、ニュース解説をしていただきます。OK コージーアップ週末増刊号。自分よし、相手よし、第三者よし、この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊三方よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊三方よし経営の見本誌、さらに小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは日本放送のホームページ内のバナーをクリック。 道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー道徳教育財団。
OK コージーアップ週末増刊号。
飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
さあ、お送りしてきました OK コージーアップ週末増刊号。この週末増刊号をポッドキャスト YouTube でお送りしてきましたけれども、今回が最終回になります。ここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございました。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ここは変わらず FM 放送、 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。もちろん再編集版は変わらずポッドキャスト YouTube でお楽しみいただけます。来週からもぜひ飯田浩司の OK コージーアップお聞きください。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの新行一華でした。